こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でもお知らせをしておりますので、よかったら見てみてください。今日のラジオは昨日に引き続き言葉の力、言霊についてをテーマにお話ししていきます。実はさっきまでちょっと YouTube の動画の撮影をしてまして、ここ最近ねずっと撮ろうと思いながら、なかなか自分の中で言い訳をして、ね、こう動画を撮るということができてなかったんですけれども、今日はもう何をさておき動画を撮るということを最優先にして、やったので、なんとか無事撮り終えることができました。で、まあ動画は撮ったんですけど、これをね後で編集したりとかサムネを作ったりとかしてアップするので、まだ更新までは少し時間がかかるかと思うんですけれども、まあ少なくともね、1週間以内にはアップするので、よかったら YouTube の方も見てください。過去動画も少ないですけれども何本か上がってます。それで今日はその YouTube のね動画を撮るので、もう完璧じゃなくてもいいから、とにかく行動しようと思ってでやったんですよね。で、これはもう自分で自分に聞かせてもいる言葉だし、普段メソッドを受けてくれてる人たちにも、ね、言ってるんですよね。なんかハードルが高すぎるんじゃないですかみたいな。ハードルが高いとやっぱり行動につながらないんですよね。そのハードルっていう言葉がある通り、目の前に、ね、陸上競技のハードルが一個置いてあると想像してみれば分かりやすいと思うんですけど、軽く片足を上げてまたげる高さのハードルがあれば、もう何も考えなくても人に何を言われなくてもまたぐと思うんですよね、そっちに進みたかったら。でもそれが自分のお腹の高さだったり、もう喉元ぐらいの胸よりも高い高さのハードルが目の前に立ちはだかっていたら、よほどのことがない限り周りからそれ飛んでみて飛び越えてみてとか無理やりこう後押しされない限り、あとは自分が意地でもこれ飛んでやるって思わない限り、そのハードルを飛び越えようとなかなかしないじゃないですか。もうそのハードルをなんなら避けて通ったりする人も出てくると思うんですよね。こっちはいけないやみたいな、もうハードルじゃなくて通行止めの標識だと思っちゃうみたいなこともあるかもしれないんですけど、そのぐらい自分の中のハードルを下げることって重要だと思っていて、でそのハードルを下げるのに一番手っ取り早いのが完璧を求めないことだと思うんですね。で、私はまあそれを常々みんなにも言ってるので、自分もそういう考えのもと実際に行動していこうということで、ね、動画を撮ったんですけれど、話すのって不思議なんですけど、ラジオで話すのと動画で話すのって感覚がちょっと違うんですよね。まあ、自分がその目線をどうするかとか、まあ、見られる意識が働くっていうところも大きいと思うんですけど、それでついついこうラジオだと、まあ、慣れてるのもあるけど、多少ね話がまとまんなくてもあちこち話題が飛んじゃったとしても、まあいっかと思いながら話し続けられるんですけど、なんとなく動画だとこう綺麗にまとめなきゃっていう考えがまだまだ私の中にあって、ついねなんかもっと上手い例えはないんだろうかとか、言い回しはないんだろうかみたいなことを考えて撮影ボタンを一回ストップしちゃったりとかしながら、まあ、かなり時間がかかったりするんですけど、今日は比較的まあ短時間で動画を撮ることができたかなと、思います。それでなんだっけ、あ、そう、言葉のね、そう、言葉、言霊の力というか言葉の力、言葉の大切さに関してなんですけど、こういう自分が自信がまだね、まだないこと、まあ、この先繰り返しやっていくうちに自信はついていくんですけど、その自信がまだないことに関することの言葉、そういうことに対する言葉と、まあ言葉というか頭の中の思考と、もうすでに自分が一回成功したことがある、経験したことがあることに対する 言葉、まあ、これも思考なんですけど、のニュアンスが違うなっていうことにさっき気づいたんですね。その動画、 YouTube の動画撮影に関しては私はまだまだ、まあ、慣れてない感覚が自分であるので、やっぱりこうどっか自信がない言葉になってるんですよね。今日動画撮れたらいいなとか、うまく話せてるかなとか、そういうどこか自信がない表現になっちゃっていて、でその言葉の大事さ、言葉の力の大切さっていうのは昨日のラジオでも話しているので、まだ聞いてない人はそっちもぜひ聞いてほしいんですけど、その最後の自分が言ってる言葉、考えている言葉の最後を何で締めるかっていうのがすごく大事だよねって話を昨日はしてて、そこがもう断定形、言い切れるかどうかで現実化する力、まあ、自分の行動力がもう実際に変わってくるよねって話をしたんですよ。それでもう本当にそれが顕著に今日現れてるなって自分で気づいたので、それをラジオでシェアしたいんですけど、その YouTube に関してはなんかふわっとしてるんですよね。できたらいいなとか、やりたいなとか、うまくできたかなみたいな、なんかふわふわふわってしてる表現で頭の中で考えてて、で私今インスタで産後ダイエットの記録をインスタのストーリーで更新してて、まあ、実際自分のね体がどういう風に戻って、産前の状態に戻っていって、なんならその産前よりもさらにこう体の筋肉バランスとか姿勢とかを、より健康的に調整していきたいなっていうので記録を残しているんですけど、実際にその産後ダイエットをもう私はすでに経験してるんですよ、一人目の子供の時に。でその時に確か妊娠で13キロ増えて、産後に15キロ痩せたんですよね。で15キロ痩せたんだけど、ちょっと痩せすぎたな、体重が減りすぎたな、体力とか落ちちゃってるなみたいな感じで感じたので、プラス2キロして、結局まあプラマイゼロのところまで産後戻ったんですよ。っていう経験が実際自分あるので、もう自信があるんですよね。できるっていう感覚が分かってるから、今回もまあどうせ痩せるのは痩せるしなと思ってるんですよ。痩せるのは痩せるんだけど、プラスアルファでその痩せる前よりもより自分がこう快活に健康的に生きていける、それこそね男の子2人なので、2人の若いエネルギーに負けないぐらい自分もエネルギッシュに生きられるような、そういう肉体フィジカルを手に入れられる、そういう産後ダイエットを今課題にしていてですね、もう今は記録としてはその昨日、一昨日までは産後1ヶ月経ってなかったんで、まあ、基本引きこもりの運動もしちゃダメって言われてたので動けなかったんですけど、この先まあ半年1年ぐらいかけて運動もしながら体をねいろいろ整えていきたいと思ってるんですけど、その時に自分の頭の中で考えてる言葉が、まあ、どうせできるしなみたいな、その痩せるのは体重的に戻すのはめっちゃ簡単だと思ってるんですけど、どうせ戻るから、だからプラスアルファで、姿勢の矯正とあとは筋トレ、まあ、怪我してね体の左半分の筋肉がめっちゃ衰えてるのを感じてるんで、その辺を戻していきたいなっていうのとかがあって、それをやっていこうと思ってるんですけど、これ全然その言葉の表現が違うんですよね。さっきの YouTube に関してはなんとかできたらいいな、うまく話せるかな、上手に伝わるかな、本当にこれ撮影したけどアップまでできるかなみたいな、ふわふわふわふわみたいな、自信ないねみたいな、そういう言葉で頭の中で考えてて、で片や産後ダイエットに関してはもうすでに一回経験済みなんで、まあできるっしょみたいな、できる、じゃあプラスアルファで何しようかなみたいな、ちょっと余裕すら感じる、そういう表現を自分の頭の中でしてるっていうのに気づいて、すごい面白かったんですよね。なんか本当になんかその現実化するかどうかって、この普段の頭の中の表現が鍵を握ってるなと思って、でこれってその逆転させるとねすごい良くて、今はその結果が後に来てるじゃないですか。できるかなとか、 まあ、どうせできるしっていうその表現の違いがあったよって話で、その先に結果が来るんですけど、でその引き寄せの法則とか、まあ、自己実現ってその結果を求めてるわけですよね。痩せることもしくは YouTube を更新することの結果を求めていて、じゃあそれを現実化させられる力を持つ言葉ってどっちですかって考えて、その力を持ってる方の言葉を使うようにすればいいんですよ。で、どっちかっていうのは明確じゃないですか。できるかな、大丈夫かなって言ってる言葉よりも、まあどうせできるし、どうせできるんだからプラスアルファで何しようかな、これもしちゃおうかなって思ってる方が圧倒的にハードル低くないですか、その達成までの。まあどうせできるんだみたいな。ね、それができるかな、大丈夫かなとか思ったら、なんかめちゃくちゃ高い壁がね、「進撃の巨人」みたいな壁が目の前にあるような気すらしてくると思うんですけど、そのぐらい自分の中で言葉をね、どういう表現にしていくかって大事なことなんだなって、感じたので、今日はラジオでシェアをしてみました。ぜひね、なんか自分がこんなことしていくぞって思ってること、そこに経験したことないことだとね、ちょっとこう言葉尻が弱くなりがちですけど、そういう時こそ意識して、もう、結果がまだね、目に見える形で現れてなかったとしても、とにかく自分がそこに向かっていくんだっていうことに、まあ、自信を持つというか、意識を向けて、昨日の話で言うならば、なんとかだと思いますっていう表現じゃなくて、なんとかしますっていう断定形にしてみる。それをぜひ、心がけて、見てください。そうで、今ねその話をしながら思い出したんですけれど、昨日その話を、このね、言葉の力について話そうと思ったきっかけが、 YouTuber のアメリカの警察官の、誰だったかな、名前を忘れちゃった、ゆりさんですね、ゆりさんのその YouTube がたまたまね、こう自動再生、連続再生で流れてきて、お話を聞いてて、そこその言葉が、ゆりさんの言葉がすごくこう断定形で強くて、やっぱ言葉が持つ力ってすごい大事だなって思ったっていう話をしたんですけど、そのゆりさんが警察官になるまでに、なんか警察官になったのも30超えてからだったそうなんですよね。で、日本の学歴だと高卒で、アメリカ現地だとなんかわからないけど中卒扱いになっちゃうから、アメリカで高卒の資格が取れる試験を受けてから、警察官の資格を取ったみたいな感じで、結構すごい努力をされているんですけれど、その試験を受けるのも何回も受けて、で、受ければ受けるほど点数が上がっていって、で、あまりアメリカの警察官になれたっていう話をどうしてたんですけど、諦めなければ必ずどんどん上手くなっていくよねっていう。で、そこもなんとかその、はい、くしゃみ出たの？くしゃみ出たね。ちょっと鼻がムズムズしたみたいですね。そう、何の話してか忘れちゃった。そう、諦めなければどんどんこう経験値が積み上がって成功確率って上がっていくよねみたいな、そういう話もゆりさんがしていて、それもなんかこう聞いててすごい励まされたんですよね。まあ私は全然そのゆりさんに比べると、なんだろう、警察を目指してるわけではないんですけれど、自分なりにいろいろこれやりたい、あれやりたいって思ってることはあって。で、それもやっぱりどこか自信がないと、その言葉尻が中途半端になっちゃったり、ふわっとした表現になっちゃったりすることも多かったし、まあ、そこはこれからどんどん変えていこうと思っているところで、で、あとはその繰り返しの経験値ですよね。ラジオに関しても、ラジオも何本更新したか分かんないぐらい更新してるから、だいぶ最初の頃よりは、そんなにハードル高く設定せずに更新できるようになってるから、まあ、今後はね、YouTube もそういうふうに、ハードルを高く設定しすぎずに更新できたらいいな、で、できたらいいなというか、その更新していこうと思っています。 更新していきますということで、今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。はい、うん、なんかコメントをいただけますととても励みになりますので、よかったら気軽にコメントもしてください。YouTube の方も更新したらまたお知らせします。